愛する兄弟姉妹の皆さん、神様は私たちを愛してくださっています。今日も神様の御言葉に耳を傾けましょう。昨日は本当に心に残るコンサートを聞くことができました。最後に演奏した安かれ、安かれ我が心よという歌、この中にありましたね。憂いは永遠に消えて、私たちはいろんな憂いを持ってこの日々を過ごしておりますけれども、神様に信頼して歩むならば憂いは消えるのであります。昨日のコンサートの準備片付けの時、もちろん演奏の時もそうですけれども、それ以外のいわば奉仕をしているときに、私たちの心は燃えたではありませんか。とても疲れていましたけれども、それは心地よい疲れだったのではないでしょうか。このような時を与えてくださった神様を、私たちは本当に心から賛美したいなと思います。私たちはやらなくていいことをある意味したんですよ。誰もそれをしなさいと言った人はいません。これをしようと私たちが決めて、わざわざ苦労をしたんです。なぜこのコンサートをしたのか。この地域に住んでいる人たちに生の音楽を聴いていただきたい。また、キリストの教えは人生を歩んでいく道しるべなのだということをお伝えしたい。そんな思いで私たちはわざわざ苦労をしました。そして私はその苦労はちゃんと報われたんだと思うんですね。ところで、やりたくない、やらなくてよいことをしたくないっていう思いなんですけれども、私たちの生活の中でやらなくてよいことなんてあるでしょうか。ご飯食べなきゃいけません。寝なければなりません。24時間働きたい、24時間遊びたいと思っても、それは体が許してくれません。私たちはできればしたくないっていう思いを持っていますけれども、果たしてそれが正しい思いであるのかどうか、ちょっと振り返ってみたいなと思うんですね。野牧の私を渡る前のヤコブ、彼はどんな心境だったかと言いますと、これから兄のエサウに会わなければならない。エサウは先に使いにあった人たちの言葉を聞いて、ヤコブが戻ってくるということを知って、400人の、部下といいますか手勢を引き連れてヤコブのところへ向かったと。そういう言葉を聞いたヤコブは不安や恐れにとらわれていました。本当に私たち、つまりヤコブとヤコブの家族は殺されてしまうかもしれない。そうだ。僕は兄さんのヤコブを裏切って、そしてお父さんのイサクを騙して祝福を奪ってしまった。そんな過去を持っている人間でした。20年、ラバンのところにいて、一生懸命に働いて彼は変わりましたけれども、でも、兄のエサウはそのことを知りません。もしかしたら根に持っていたかもしれない。彼の心は、閉じられていた。不安で、囚われていた。そんな状態だったんです。 三度も贈り物を届けさせたんですよ。そこまでしても彼の不安は収まりませんでした。その贈り物も大したものです。とっても素晴らしい贈り物を、当時のね、贈り物を送ったんですよ。だけどそれでヤコブはエサウ兄さんが許してくれるかどうかっていうことは分からなくて不安の中にいました。その出来事は夜に起きました。ヤコブが野牧の私のところにいたとき、神が近づいてヤコブと格闘したのです。神が先に近づいて来られたのです。不安の中にいるヤコブのところに神が近づいて来られた。しかし神は、よしよし、大丈夫だよ、とは言わなかった。徹底的に格闘したんです。そう。私たちが、いわばやらなくてはいいことをやるというとき、私たちはもしかしたら、神様と格闘しているときなのかもしれないのです。そして、ヤコブは、その格闘から逃げませんでした。朝まで格闘し続け、そして、桃を打たれて、満身創痍ですよ。この桃を打たれるというのは、全身を打たれて、満身創痍になっている状態ですよ。それでも、神様から離れなかった。もう去らせてくれというときに、祝福してくださるまでは私は話しませんと神を求め続けた。その時にヤコブは変えられたのであります。神と人とにと戦って勝った。誰と勝ったのか、何と勝ったのか、ここが大事なところです。神に勝ったのではありません。自分自身に勝ったのであります。自分自身の不安や恐れに神と格闘することによって勝ったのであります。私たちもやりたくない。このことをする意味が何があるのかと思うことばかりかもしれません。私たちに意味があると思うのは、私たちが楽しいことをするとき、そのときはなんとなく意味があると思ってなんか頑張ってやったりしますけれども、それはある意味、不安や恐れを一時的に忘れるための刹那的な喜びに浸ってるっていうことが多いんですよ。本当に充実した人生を生きていくとき、自分がやらなくてもいいと思いがちなところに、実はきっかけというか鍵があるんです。もし私たちが何もしたくないと思って家に閉じこもっていたとしたら、もちろん食事も与えられる、誰かに与えていただけるかもしれないし、まあ、生活していけるかもしれないけれども、それは誰とも交わらない。ある意味、生きているんだけれどももう死んでる状態ですよね。誰とも関わらない状態ですから。ですから、そういう状態にいることは、かえって辛いんですよ。誰かと交わりたい、話をしたい。笑いたい、笑い合いたい。笑うだけじゃないですよ。一緒に苦労したいという思いが実はあるんです。それはその苦労の向こうに争いではなく、分裂ではなく、交わり、 共にあるというね、そういう世界を見るから、私たちは神様によってその世界を見せていただいているから、それは幻かもしれないけれども、その幻を私たちが追い求めていくと、現実になるのであります。私たちの世界において、その豊かな交わりが私たちのものになるのであります。神は、神の方からヤコブに近づかれました。彼が神に近づくよりも前に、そうであったのです。イスラエルという意味、これは神と人と戦って勝ったということを意味する言葉ですけれども、先ほど言いましたように、自分に勝ったんです。どちらがその、まあ普通に戦いということで考えれば、神の方は一切傷ついていません。ヤコブの方は満身創痍です。だけど、ヤコブはその満身創痍の中で、生きるということが何なのか。そう。神と共にあるっていうことじゃないかということに傷つかされたからこそ、あなたが祝福するまでは話しませんと、そういう言葉を発することができたのであります。私たちもそうなのです。私たちも苦しくて大変でどうしようもない満身創痍の時にこそ神様あなたを離しません。そういう信仰を持てるのであります。私たちが一生懸命信仰を持たなくてもいい。神様がそのような信仰を私たちに与えてくださるのです。神がそのような偉大なお方であるのであります。私たちが知っている神は、このようなお方なのであります。私たちの苦しみを、ただ、大変だねと言ってくださる神ではなく、そこから立ち上がらせてくださる神であります。若い人は、若いがゆえに、何をしていいかわからない。年を取れば、年を取ったがゆえに、何もできないと思う。そのような中にあって神は、戦って私たちを立ち上がらせてくださるのであります。私たちが行ったコンサート、本当にね、一人一人が、いろんなところで働いてくださいました。私も、まあ、私なりに働きました。その一人一人の働きが、やはり、昨日来られた方たちの、まあ、いい音楽であったということがもちろん一番なんですけれども、その、ホスピタリティ、おもてなしというところで、非常に皆さんの心にやっぱり残ったんだと思うんですね。受付のところから来る。もうその前ですよ。この教会を見たときに、その庭の草花がきれいになっているところからね、教会の中がきれいであることから、私たちが目に見えないところで働いたことは、ちゃんと意識、無意識、それはわかりませんけれども、来た方々の心に残っているのであります。それは私たちとその方々とつなぐある意味架け橋なのであります。ただ演奏が上手なプロが来て演奏したからよかったという演奏会ではないのです。私たち一人一人がそれぞれ自分ができることを繰り返しになりますけれども、なぜ私がやらなきゃいけないかということも考えずに、これをしたら喜ぶだろうと思ってみんながやってくれたことが、ちゃんと伝わっているんです。だからこそ皆さん満足して帰ったんだと思います。 憂いは永遠に消える。アンコールの賛美歌ですが、この歌詞の通りのことが起きました。ヤコブほどのこんなね、衝撃的な出来事ではありませんけれども、私たちにもこのことが起きたんです。コロサイの信徒の手紙で、21節に、かつては神と無縁の人々という言葉がありますが、これは神から離れたということと同じです。つまり、ヤコブが不安と恐れの中にいた状態、同じです。それを打ち消すのに、刹那的な行動をする。その瞬間はとても、ね、そういう不安も消えますけれども、その喜び、興奮が冷めますと、場合によってはそれより深い、もっと深い、不安や悩みや恐怖に襲われるかもしれない。つまりそれは解決になっていないのです。根本的な解決には全くなっていない。それが、この神と無縁という言葉で表されていると私は思うのであります。22節。やはり、神の方から近づいてくださったのであります。しかし今や神は御子の肉の体においてその死によってあなた方と和解してくださった。私たちと和解してくださった。まだ私たちが本当の神を知らない時から神は私たちのために私たちのところに来て私たちのために死ぬべき私たちに代わって死んでくださったのであります。それが、主イエス・キリスト、私たちの贖い主であります。救い主であります。23節、信仰に踏みとどまりなさい。あなた方から聞いた、福音の希望から離れてはなりません。福音の希望は、神の祝福です。ヤコブが、決してあなたを離しませんと言った、その言葉通りに、私たちも、決して神から離れない、信仰に踏みとどまり、福音の希望がある、私たちにはずっとあるのであります。祝福していただくまでは離しませんという、その思いを持って日々を歩いていくことが私たちの生きる道しるべであります。私たちは不完全なもの、傷のあるもの、ある意味ヤコブのような存在です。過去に大きいこと、小さいことを思い出せば、ヤコブのような裏切りや人を騙したということもあるかもしれない。もちろんそういうことをしたことがないという人もいらっしゃるでしょう。それは幸せな方ですけれども、あります。それは心の傷ですけれども、それをイエス様の十字架があがなってくださって、傷のないものにしてくださるのです。私たちが傷がないのではありません。私たちの傷を覆ってくださるんです。神様の愛が、イエス様の命によって、イエス様を贖いの捧げ物とすることによって、私たちを救い出してくださった。傷のないものにしてくださり、神の前に立てるものとしてくださったのであります。ペヌエル。そう。私たちが神と出会うところ。ここもそういう意味ではペヌエルであります。24節。 音は信じて聞いて信じるものです。伝える者がいなければ福音を受けられません。そんな人々がこの世の中に大勢になれば、それだけ心豊かに生きていく人が増えるということであります。不思議なことですよね。聞いて自由になる。こんな不思議なことが起きるんです。福音は私たちを自由にしてくれる真理であります。キリストは私たちを必要としておられます。教会、まあ、ここに書いてあるんですね。キリストの体である教会のためにと書いてありますが、この教会は私たち一人一人のことであります。そしてまた一人一人の集合、一人一人はそれぞれの働きを持っている。昨日の、あるいはその昨日までの準備のために行った奉仕、みんなが同じことをやってるわけじゃない。一人一人、それぞれその人が得意なところ、あるいはその人がやれるところをこうやっていった、その集合体として、整ったこの準備ができたわけです。今、神学校で学んでいる神学生たちがおります。その人たちも、福音を述べ伝えるために今準備をしているわけですね。まあ、私も何年か前に、そのような準備をさせていただいて、今このようにして御言葉を証しするものとして立たせていただいております。そのような人たちが次々と起こされていく。私たちの中からそういう方が起こされてもいいんです。これからこの教会からそういう方が出るかもしれない。今、そうでなくても。これからは絶対そういうことがあるなんていうことはないっていうことはないんです。わかりにくい表現ですみません。ここに今見ぬ新学生が来るかもしれないのであります。私たちはそれを期待しましょう。いるんですよ。この近くにきっと。それを信じましょうよ。だから毎週毎週喜んで礼拝しましょう。26節。秘められた計画が明らかにされました。これが啓示です。神様が私たちに明かしてくれるんです。どれだけ聖書を研究しても真理には至りません。しかし神が啓示、私たちに啓示してくだされば、私たちはこの言葉から神の言葉を聞くことができるのです。この聖書の書かれているところから神の秘められた計画を聞くことができる。もう聞いています、私たちは。私たちが自由になり解放される言葉がここにあります。27節。栄光の希望。なんと、この素晴らしい言葉でしょう。この栄光の希望は、キリストが持っておられます。キリストが持っておられるこの希望が、私たちに与えられるのであります。神に大元を持つ希望。だからこそ、決して消えることのない希望です。そしてこの希望は栄光に満ちています。輝いています。28節。十字架につけられ殺された人が神の御子である。このとんでもないことを私たちは伝えているのです。パウロは伝えているのです。 それはなぜでしょうか。私は何度でも申し上げます。イエス様が私たちに代わって罪を背負い、死なれたからであります。あの十字架は、惨めな死です。決して神が受けられるようなものではありません。あれが栄光ではない。みんなそう思います。ところがあれが栄光なんです。この逆転、一番惨めな人が一番豊かで私たちを支えてくださる方であった。このことに気づかされたわけです。この方が惨めに死なれたから私たちは生きている。そうなのであります。この方が苦しまれたから私たちもその苦しみを共にしていくことができる。やらなくていいことをやるんですよ。それも喜んで。不思議な存在ですね。はい。私たちはそういう、まあ、ある意味、真理を知った人間として、喜んでこのことをするのであります。イエス様は言われます。私が死ぬから、あなたは生きよと、そう言われているのです。ですから、ぜひ、生きてください。皆さん、交わりを持って、豊かな、共に生活をする場にいてください。パウロはこの福音を馬鹿にされようと罵られようと傷つけられ殺されようにそうになっても伝えました。それは彼のために死なれたイエス様を伝えるためでした。すべての人に神の福音を受けてもらうためでした。パウロ自身が恐れや不安から救い出された人です。そして彼は生き方を変えました。変えさせられました。神を求める人となり、キリストを伝える人となりました。神を求め、神を離さない。自分がどんなにダメな人間でも、神は聖なるもの、傷のないもの、咎めなるところのないものとしてくださいます。イエス・キリストの命の贖いによってそれが成し遂げられました。私たちはただ神を求めましょう。信仰にとどまり、福音の希望を持ち続けましょう。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、昨日はあなたがとっても素晴らしい心に残るコンサートを私たちに備えてくださりありがとうございました。富田牧子さんをこの地にお送りくださり、また多くの方々にその音楽を聴いていただくことができましたことは、私たちの喜びであります。私たちは疲れましたけれども、それは心地よい疲れとなって今残っております。どうかあなたが一人一人の疲れを癒して、また喜びのうちに日々を送る、その元気を取り戻させてください。今日、いろいろな都合で、教会に来ることができず、あなたの、また、パソコンの前で、共に礼拝に預かることができず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人に、あなたがそれぞれの場所で御言葉を与え、豊かな恵みを与えてください。あなたの皆を、心より賛美いたします。これらの感謝と願いを 尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。